JOBBB 456回目です。 JOBBB 456回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、万場文雄私自身の自宅の、6畳の和室からスタジオを作りまして、世界中に日本に向けて大阪テイストの面白い放送を家族で作っておりますラジオ局でございます。 JOBBB 局です。ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト局でございます。本日も456回目、放送できます。ありがとうございます。もう間もなく10年近くやってるんですけども、一回も休まずに、家族放送、インターネットを使いましての家族放送が実現しております。そんなんでこんなんで週1回更新ということで、1回の放送が結構長くなります。本日もおそらく3時間半を超えると思います。長時間の放送になりますので、最初から聞いていただけます方もたくさんいらっしゃいますが、時間の関係お忙しいということで、途中の自分の興味のあるところから聞き始める方もたくさんいらっしゃいます。最初に冒頭に、今日の JOBBB456 の目次をまず紹介いたします。1番目です。週刊 JOBBB ニュース124号になります。JOBBB を作っておりますバンバ一家家族のおのおのの、ま、一週間の動きみたいものを紹介いたしております。そして2番目です。なかなか好評のコーナーでございます。よっちゃんのお料理コーナーでございます。まあ、よっちゃんとは私、バンバ文雄の嫁さんでございまして、バンバ一家一族の、まあ、食料担当というんですか、健康の源のようなところでございます。そんなんで、バンバ一家一族美味しい食べ物を食べまして、健康皆さん、みんな元気なんですけども、皆さんにもまあこういう、料理生活があるんですよということをまあご紹介させてもらいながら、もしよければ一緒に作りませんかということで、よっちゃんのレシピ、次男鉄平のカメラマンということで、ラジオ放送と同時に動画でもこれを配信いたしております。今週のよっちゃんのお料理コーナーでございますが、甘麹で作るスクランブルエッグと甘麹で作るバナナシェイクでございます。ただいまよっちゃんはちょっと甘麹の、まあ、料理、甘麹を作ってできる健康料理の方に、しばらく凝っております。当分この甘麹シリーズでいくと思いますが、今回はスクランブルエッグとバナナシェイクでございます。3番目、島根に行ってきました。島根ボラボラということで、次男鉄平の家族の話になると思います。家族旅行の話になると思います。そして4番、ののさんのボストン通信15回目です。グランベリー収穫祭で 28.5 の会を設立ということです。ちょっと一見何か不思議なタイトルでございますが、聞いていただければこのタイトルの意味とまた面白さを分かっていただけると思います。JOBBB 局の特派員、ボストンで頑張ってくれておりますののさんです。ののさんの生活が今日はにじみ出たような話でございます。5番目、リスナーさんからのお便り紹介でございます。この番組の3分の2以上はリスナーさんからのお便り協力で成り立っております。そんなんでいろいろ各地におられます、特派員の方、ニュースレポーターの方、現場からのニュースを送ってくれはる方、いろいろあります。そんな方々の今日はレポートたくさんあると思いますが、その辺と我々のまあ動きみたいなものも含めまして、5番目リスナーさんからのお便り紹介でこの番組締めでございます。以上5項目にわたりまして、これから元気で頑張っていきたいと思っております。マイクを一旦、次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバー鉄平です。今日はね、網戸にカメムシがひっついてますね。
これね、はい、秋になりますと、たくさん家の中に侵入してくるんですよね。
臭いんですよ、こいつが。
あ、それはもちろん。
で、たまにね、洗濯物が臭いな思ったら、こいつが入っとったりしてね。
そうです
ね。そのまま洗濯機で五輪中してるような姿も見られますね。
五輪中だけというんですけど、下着とかが、カメムシの匂いを発散いたしますので、はい、もう一回やり直しというケースもありますね。
これなんでカメムシって言うんですかね。
やっぱ亀の形してるからですよ。六角形でね。
あ、なるほどね。
なんか両生類の亀のような形をしてますね。
いや、両生類じゃ爬虫類や。
爬虫類か。
両生類はカエルや
ん。これを間違えるんですね。
そうなんです。まあまあ別にどっちでもいいんです
けど、ね。いやいや、まあそれはいいことないですよね。はい、まあ爬虫類の亀のような格好をしとって、
うん、
これセミの仲間だよね。口がストローになってましてですね。
はい、
でそれで稲からまあ稲の中のに突っ込んでですね、
はい、
ツッチューと吸うたりするもんですから、
なるほど、
まあこれ害虫と言われてるんですよね。
まあまあ農家の方には好かれてないと。
そうですね。
ということでね。
これ匂いが強烈ですので、
うん、
結構これを香辛料に使ってるエリアがあったりしましてね。
確か東南アジアでも。
そうですね。
食べるとこありますよね。
食べたり香辛料に使ったり、うん、こんだけの強烈な匂いですからね。まあなんかカレーの中入れても美味しいんちゃうかというような感じもいたします。
美味しないやろ。どう考えても。
いやいや、まあ隠し味としてこういうような
隠れるかこいつの味。
強烈な味っちゅうのはね、なかなかね、まあ、なんちゅうかクッとこう
旨味成分みたいな、
後ろから揚げ底上げするようなね。
あ、そうですか。
そんな効果があるんではないでしょうか、ね。
まあ、そんなカメムシが今、ベランダとこの部屋をですね、
うん、
こう遮る網戸があるんですけど、
はい、
まあ、もうちょっと結構気温寒いんで網戸を使うことはないですけど、まあ、その外側の方になんかごっつ結構でかいよねこのカメムシ、
うんうんうん、
多分1センチか 1.5 センチぐらいあるん違うかな、
ね、
黒いシルエットでね、色はちょっと見えないですよ、逆光気味になってるんで、今日ちなみに晴れです。
晴れてますね。
外晴れてます。
ただ結構冷えてますよ、日本も
23.9 度なんですけど、これ多分ね湿度が低いんで、かなりこう肌寒いんやと思います。
40% ぐらいだと思いますけど、
ね、これよく珍しいね、
はいはい、
この服。
わし、これは。
カメムシならぬ、緑、はい、あ、紫虫みたいになってるやんか。
そうやね。
そんな虫おるかどうか知らんけど、うんうん、紫色の長袖の、
そうそう。
ウィンドブレーカーで、
そう。
で、独特のこの、なんていうか、質感やね。
そう。
水を弾くというか。
ヌメッとしたやんね。
これテントの裏みたいな感じのね、この、すごいな、この質感。
ツートーンになっとってね。
あ、
下の方がちょっとピンクで、ま、上が紫になって。ま
あ、もう言うたら、紫芋みたいな沖縄のね、そんな色ですよ。はっきりでダサいですよね。
うん、まあこれしか
し、ね、なことないか、
聞いてますと結構好評でね。
あ、そう。
うわー、ブルゾンいいの着てありますねとか
言ブルゾンっ て、いいものはいいようやな。
あ、まあもうものいいようですね。
それで外れてる姿想像したらちょっと笑
う。これ2着持ってるんですよ。これのねモスグリーンのやつとね。
よっぽど気に入って
る。紫のやつと、いや気に入ってるというか、まあちょっとおもろいなと。
まあこういうのって一回出てすぐ終わりですからね。
うん。
こういう服って。
まあせ
やね。あんま2回目出ないじゃないですか。で、まあ2回目またおもろいの出たりするんですけど。
ロットはもう1回で。ね、
そうそう、だからやっぱり気に入ったもんあったらね、うん、一気に買うのがいいと思います。
そうですね、
まあ。まあサイズの問題もあると思いますけど。
何でもそうですね。
はい、まあそんなおもろい服着てます。
近所のユニクロさんでね、
はい、
3年ほど前にいただいたやつを、まあ、大事に。
いただいた。
いただいた。違う、買ったっていう。
自分で買ったんやろ、金
持ち。もちろん憧れんものもろだこと
そうやろ。ちょっと提供承知ぐらいですよね。
お前ね、ユニクロって言うてますけど。
聞いてますか、ユニクロの皆さん。
はい、山口県の方向かってドララな来ませんね。
あ、山口
なんとかリテイリングとかいう難しい名前の会社でしょ。
ああいう英語詞なめやめてほしいですよね。わかりやすくもうユニクロ
で
吉本興業でいいんですよね。吉本興業もなんかややこしい名前最近つけてるでしょ。
なんかみんな何やら
か吉本クリエイティブとかなんかわけわかんない、
ね。会社とかね。
何もやめてほしいですね、ああいうのはね。
まあまあいらんことまたぼちぼち文句が出そうになっておりますが、ほんま何かにつけてケチをつけて人が離れていくというね、この JOBBB 放送局でございます。ま
あ、僕らのええとこでもあり悪いとこでもある
んですけど。そうですよ。
これがね、もうちょっとこう気持ちよく
損してますよ。
カメムシの匂いじゃないね。
そうですよ。
なんていうかな、はい、まあ、サツキの匂いというか、
サツキ
サツキはマジやねんか、何でしたっけ、今ようそこら辺で咲いて黄色い花あるじゃないですか。
そうそうそう、
名前忘れましたけど、
そうそうそう、
まあ、あんな匂いやったらいいんですけど、
う
ん、
す、
まあ、僕らどっちかというとカメムシの匂いです
からね。いきなりカメから入るのがこの番組の特徴でですね、はい、まあ、ここらのところに、まあ、この番組のまあ言うてみたらその
飛躍できてない部分があるかもしれないですね。
うん、まあ、そうですね。はい、皆さん一つよろしくお願いしたいと思います。
山口県で、思い出したんですけど、
はい、
島根県行ってきまして、
あ、でしたんですね。
まあ、あと詳しくボラボラしますけど、島根がね思った以上に面白くて、
うん、いやいや、ここはそりゃそうでしょう。
思えば僕初めてちゃうかなと島根県。
そうか。
この日本そんな広くないですけど、40何都道府県ある中の。 まあ、鳥取とかね、もちろん山口とか広島僕行ったことありますけど、もうもちろん岡山、兵庫県含めてです。中国地方で、まあ、兵庫県は関西ですけど、中国地方でね、唯一行ったことない県が僕多分島根県
やった
と思うんで。あ、そうやった
の。これなんか沖ノ島っていう島もあんねやで。
ああ、そうですね。
まあ、問題の例の竹島とかね、あの辺も沖の方にありますけど。
僕、それすぐ隣の境港までは行ったんですけど、
なるほど
鳥取県ですからね、ね、水木さんのロードが。
あれ面白い、
ね。茂さんの妖怪ロードみたいなところなんですけど、うん、その隣が、うん、まあ、言うたらもうすぐ島根県やって。
空港も二つあるんだよね、あれね。
ね。
ちょこっと狭い、鳥取と島根県、
ね。米子北郎空港と、で、なんか、湖南空港かなんか、
なんかそういう妙に、その、うんうん、なんかちょっと迎合したら名前つけてね。
迎合って。
そこらがちょっと、まぁ、あ、ちょっと。
迎合。じゃあ、ふみおくん、さっきの話。
島根県をやったら、あんなもんあんたね、もう日本ではで、はい、お医者さんか島根、出雲大社かというぐらいやな。
そうですよ。
まあ日本人の、もうふるさとみたいなとこやからね。
出雲大社ももちろん行ってきましたし、足立美術館のとこも行きましたし。
あ、まあ、もう誰でも行くとこですね。
あとね、それまた、そうそう、いらんことは誰でも、まあ、ええ意味で言うたら
ね。ええ意味で言うて
もなんか誰でも言うたら、お前、世間と同じ動きやんけとか。
まあまあ、
世間、まあ、世間と同じ動きするのも、
そうですよ。
大事ですからね。
うん、それは別に取材に行ったわけじゃないんでしょ。
そうそうそうそう。うん、でね、まあ、一番僕は面白かったのは、やっぱ、温泉ですね。
あ、そらそうです。
温泉っていうか、まあ、別に温泉自身はまあ、まあ、普通やったんですけど、その地名がね、玉造りっていう地名やって、玉造りといえば大阪の玉造り。
まあ、わしらはね。
はい。で、あっちの松江の玉造りもあるんですけど、両方とも、マガ玉を作ってた場所っていうことで、いろんな古いもんが地面から出てきたっていう、まあ、名前の由来がね、島根も大阪も一緒やねんなと思いまして。
それはまあね、島根の方が元でしょう、もともとはね。
まあ、ちょっとそこはちょっと僕、わからないですけど、まあ、非常に、その、どっちは元かわからないですけど、まあ、大変面白い。ボラボラ2日間行ってきました、
はいはい、
皆さんもぜひ島根に行ってほしい
なと。なるほど、
まあ、というような今日はオープニングなんですけど、
なるほど、はいはい、
文夫君がね、うん、どうもこの1週間いろいろやってきたらしいですね。
まあ、僕の方は、まあ、好むと好まざると関わらずですね、まあ、週に1回は必ず取材に行かざるを得んと。
好むと好まざると言わん、それ言わんかったらええねんな、
こ好んで行ってるって言うと、中には好まん時もあるんですけど、
それは仕事ですから、
まあ、そういうことですね。まあ、地元の、ほんまに地域 FM 局に、
あんま飛ばへんねんな。
うん、全然1キロぐらいしか。
これも言わんはよかった。
いやいや、これはもう誰でも知ってることですよね。なんかインターネットで聞いた方がよく聞こえるという
インターネットだったら上海からも聞けるし。
うん、アメリカでもね。
島根からも聞けます
し、ね。いろんなとこ世界中聞いてもらえるんですけども、はい、そういう小さい放送局さんの、はい、まあお世話になってるっていうんですが、レポーターとして。
FM なんでし
ょ ?FM 千里ニュータウン言うんです。
あ、
正確には。
中央じゃなくて。
千里中央いたこのエリアですけどね。もともと FM 千里言うてますけども、
はい、
正確には FM 千里ニュータウン。なんか、千里ニュータウン FM 放送とか
なんか、なんかややこしい
名前があるんですよね。うん、だから僕らはまあ FM 千里言うてるんですけどね。そこでまあ、北摂電波の届くあたりぐらいのところの取材をまあ、うん、続けまして、週1回3時間の生放送で。
もう結構長いよね。
2年経ったんですよね。
ということは今3年目。
3年目に入ってるんです。まあ、いろいろな方からお祝いとかですね、
はい、
お言葉いただいてありがたい。うん、もうこんなに続くと思ってなかったんですけど、うん、まあ、歩いて5分ぐらいのとこやからね。
うん、
僕もまあ、やっぱり自分のこの生活してるところをちょっと追求してみたいなということもあって、まあ、引き受けさせてもらって、
はい。
で、いろんなとこ行って、まあ、選ぶと、行くとこ選んでるのは FM 千里さんという会社が選んであるわけですよね。
う
ん、
あ、そう
ね。私はあんまり意見言わようにしてるんですけども、うんうん、僕が言うたらもう行くとこ決まってしもてね、
うん、
同じような放送ばっかりになってしまいますので、まあこの前行って面白かったのは、
はい、
豊中にオーケストラがあるんですよね。
オーケストラ。
オーケストラ。
オーケストラってのはみんなこう集まって、
100人ぐらいの人が集まって、
何するとこですか。
なんかまあいわゆる大阪のやったら何、はい、とかホールとか東京の何とかホールとかあるじゃないですか。まあそう大きなねホールで、
はい、ありますな。まあ、
楽隊が集まって演奏するという有名な指揮者がおるとかなんかいうようなとこで。それが、豊中にあることも知らんかったんですけども、
は
い、友情のサビーナオーケストラというね、面白い名前で、
ね、
まあなんで友情か言うたら、これ説明するだけでまた1時間かかりますので言いませんけども、そういう放送局があって、
放送局
放送局じゃあ、オーケストラがあって、ホタルガイケというね、大阪国際空港のあるところに、はい、まあそこの本拠地があるっちゅうんで、そこへまあ、もう、 かなり有名になってきはりました。この放送を聞いてはる人にはね、
はい、
FM 千里の前田さんというべっぴんさんのディレクターがいてはるんですけど、
一回ね顔見たいっていう人もいるでしょうね、う
ん、なかなかすごい方でね、あの美人ですよ。
見れるんですか顔。
まああの生放送の時に、
はい、
1階のあのこの近くにありますライフサイエンスセンタービルという、これも有名なビルですけど、
僕らの本拠から歩いて、
ええ、
まあ、僕もかからんぐらいのところに
そうそう
そのビルがで、まあ、そこのビルの、
はい、
あ1階2階どっち。
1階ですよ。
1階な
の。1階の柱の陰にね、
はい、
うん、柱が何でか前にボンとあるんですけど、はい、陰にその我々がやってますそのサテライトスタジオがあって、
あ、まあ、
そこへ行けば前田さんと僕と、はい、まあ、ゆうこちゃんというね、
さゆ
さ
ゆうこさん、
僕のまあ同僚というんですか、一緒しゃべることをお互いにも助け合いながらやってるという、
は
い、
じゃあその3人がサテライトスタジオの中入って放送してるわけです
ね。そうです、そうです、
まあ、いわゆる生放送公開、一応公開収録みたいになるの
か、まあ、そういうことでしょうね。公開です。ただ、こう、座ったらあかんとかね。
うん、
あの、ビルがうるさいんですよね。だから見に来てくれてる人は自分で椅子を持ってきて、お尻のところでちょっと座ったり、寝転んでもあかん、座ってもあかん、走って係員が来るというね。
あの、僕ね、その、まあ、ふみおくんがその、FM 千里、サテライトスタジオのあるビルで、あの、ゆいって僕の娘いるじゃないですか。
時々来てくれてますもんね。
それでね、ゆいがね、うん、その、サテライトスタジオのあるところの隣に公開空地の場所があって、うん、
あります、
あの、誰でもこう来て、まあ、例えばこうそこ座って休憩できるようなところが、広い広場みたいなのがあるんですけど、まあ、
上にあのガラスの羽がついてね、なかなかあんだけの公開空地ないですよね。
で、そこの公開空地に、あの、ちょっとこう丸いね、舞台みたいなところがあるんですよ。あの、2階に上がる階段の、なんていうんですか、この入り口。
宇宙階段みたいなものがあってね。
そうそう、そこの入り口に舞台みたいなところがあって、はい、で、僕、ゆいがようそこで踊ったりするんですよ。
いや、もうそれはウィーだけど違って、はい、もう一人のお前の兄ちゃんの、
ね。いや、だからそれでね、踊るんですよ。まあ、それはちょっといいんですけど、で、踊った時に、そしたらね、あの、やっぱ来ますよ。警備員さんが来て。
そうですよ。
あの、落ちて怪我した人がいるんで気をつけてくださいって、
はい、
いやそれはもう分かってます、
うんうんうん、
それで怪我して別に僕あなたに何も文句言わないですし、
いや文句言う人がおるんですよ、
いやいやもうそれはもう、うん、まあまあいいんですけど、まあ、僕はもうその言わないんで大丈夫っていう、はい、だから結構、まあ、そういう意味でうるさいというか、
うるさいビルですよ、
だから多分文雄君のサテライトスタジオも、まあ、結構あるんでしょうね、いろいろね、僕らの知らないところで、
だからまあちょっと長い時間3時間見たいからね、
はい、
そこらで腰下ろすとね、ここは廊下やからね、
うん、
腰下ろすとこではないんですよとか、うん、まあ、いちいちそういうことを言わしてるというか、
まあ、それで地域の発展というか、
まあまあ美化を保ち
阻害してるわけです
ね、そういうことですね、
残念でございます、
まあまあそういう残念ばっかりが続いてます FM 線ですけども、そこでまあその大きなオーケストラ取材に行ったんですよ。そして、その、まあ、残念ながらオーケストラの音は聞けなかったんですけども、
はい、
帰る時に前田さんが、まあ、CD をね、
はい、
その FM 線の前田さんが、
はい、
このオーケストラの大将の松本さんという親方がいたんですけど、まあ、上手というか、まあ、
上手よき、あ、いたいた、頭打ってもうたんやけど、後ろ
に棚がありますね。
恐ろしいな。なんかそういうの、なんかあのリーダーとかなんかあんのか、キャプテンとか。
まあ、そういうやろね、うん、もうその辺難しいことわからへんけど。
オーケストラだからね、
もう上州上州松本上州言ったんですけども、
名前が松本城な、
松本城
はい、
うん、であの州という字にね王と書くんですよね、これ、
え、
名前ね、
はあ、
松本城中が名字で、
ああ、
うん、
あ、ほんまに名前なんや、
そうですよ、
へえ、
松本城、
はい、
で州王中かな、なんか
もう、え、そんな変な名
前、まあ、実は松本が名字で、
うん、そうやろ、
でもでしずあの、いや今お城という字に、
はい、
州という合衆国の州みたいな字ですね、はい、それと夫と書いて静雄さんっていうんですけどね、
は
い、もう僕も松本城やったら城主で行こうやという勝手に本人の同意も何も言えんと、
は
い、もうそういう放送なんですけどね、あの、うん、乱暴な放送なん3時間、
うん、
言いたい放題というんですが、
うん、
まあ、もちろんあまり変なこと言うと、まあ、前田君が走ってきてね、ちょっと今の取り消しとかね、そういう。
走ってきてる、その間広いスタジオでもないけど。
そう、スタジオでもないけど、まあ、うん、まあね、中には、もうあんまりこれ以上話したらいかんようなことになると、スイッチを切る真似をしたりするんですけど。
ああ、
強制ストップですよね。まあ、この放送地方ってやっぱりああいうところは、総務省の監督受けてますので、
は
あ、やっぱり放送禁止用語とかそんなのがぴったりしてるわけですよ。そう、ここはもうそういうのは全然受けてないです
から、ね。僕らなんかね、結構 先週もいろいろ言うてましたよね、はい、いろんな選手と、はい、あと山田ジャックさん来た時
も、
ね、
まあ、あんなもんなんかあんな、ね、あ山田ジャックさんなんか出てもうたら、ね、普通は潰れますよね放送局はね。我々はまあそういうなんかね面白い人がまあ出てる放送局やからそんでいいんですけどね、まあそんなはいいんですけど、そこで音楽の話を聞いて CD を、はい、まあ聞いてよっちゃんがその CD を家で聞いたんですよね、
はい、
ものすごく感激してね。で僕もそのほとんどオーケストラ行ったことないんやけど、まあ時々なんか日曜日かなんか NHK でやってたりするのちょっと聞いたりするじゃないですか。他の曲あんまりせえへんからね。それ聞いた放送とその CD の音はね、あまりにも違うんでね。ものすごいこのね、友情のサビナオーケストラの CD の音が伸び伸びとして、
はい、あ、そうですか、で
気持ちよくて、ウキウキするようなですね、そういうような音を出してるんですよね。
ん
で、まあ、それは何で出したかということは分かったんですけども、もう要はその日本の音楽教育、これもまた、ね、こういらんこと言うから、また音楽
総務省からなんか言われへんか。
総務省が大事よ。音楽はまあね、文部省です。もう、ね、なんせしょっちゅうその霞が関を頭に浮かべながら放送してるんですけども、その方、あの、100いくつね、
はい、
あの、音楽大学、日本中にあるらしいです。
そんなあるんですか？
これはすごいですよ。音楽系の専門の会社。
まあ、この僕らの近くやったらね、大阪音大
っていう、そうです
大学が。
我々の親戚も一人おりますから、
はいはい、
いや勉
強、友達もいますよ。僕の知り合いもいますし。
そうですか、
僕結構ね、あっこう、あの、まあ、音大の中では、まあ、歴史というか、まあ、
それはそうでしょう。
格のある。まあ、格とか言うとあかんですよ。まだ英語詞なんのかな。
まあ、英語詞もね。まあ、まあ、要は歴史もあり、有名なとか、はい、そういうのがね、100いくつ。
はい、
まあ教育大学の中にもあるコースも含めて、
あ、
はい、なんか130かなんかあるらしいですね。なんとその卒業生の 85% が女性やって。
お
お、まあ、オーケストラでほとんどそんな女性いてはないんでしょ。
うん、
まあ、そんなこともあってですね、はい、まあ、いろいろ話を聞いてると、
はい、
まあ、これで僕がこの音楽嫌いになった理由が分かったような気がしたんです。強引かもしれませんけども僕小学校の時にね、はい、なんで音楽嫌いになったかいうとね、まずピアノの音
が、そもそも音楽嫌いなんですか。
俺は大嫌いですよあの歌謡曲とかそんなの好きですね。
そう、
民謡も好き。
ビートルズさんは、
まあまあ、あれもまあそんなに、まあ、まだ、まあ、普通ぐらいね。
だから住吉君の音楽ってそういういわゆるクラシック系の音楽ってこと
ですね。そうそうそう、あ、まあ、西洋風の音楽ですよね。
あ、
まあ、せ、まあ、明治維新に、
お、明治維新、
これが音楽やと言われてですね、はいはい、強引に日本の音楽を潰して、
あ、
ね、そういうことをしたまた維新の人がおるんですね。
あ、明治の、
ね、まあ今の維新じゃないですよ。これも誤解、
まあ、似たようなことしてます、
ね、まあ多少それに似てますけどね。まあまあそのまああの例の維新ですよ。で、じゃあ元々
の明治の方のね。
その時にまあなぜかなぜかちょっとそうせなかったら、まあ今の日本もなかった。それ自身はどういうことないんですけども、ボソッとこうヨーロッパとも入れ替えてしまったわけですね。いろいろあった時わずもあった。
はい、
いろいろまあその日本の民謡もあった。いろいろとも、はい、大阪なんかもう、まあ、そういうあのお師匠さんとこ行ってる人がたくさんあるような音楽があったんで、それはもう音楽やないということにして、うん、ドレミファを急にボーンと入れてきたわけですよね。
あの僕が島にいた時に聞いた、うん、あの安木節、うん、安木節っていうのがね、
はい、あれいいですね、土
壌すくいがあって、
あれいいですね。
僕はあの泊まった玉造温泉のホテルでやらせてもらったんですよ、
ああ、よかったですね。
このほっかむりして、
なるほど、
鼻にね五円玉みたいにつけて、
ああそうか、
でもザルでこうやってやるんですけど、なるほど、あれ面白かったです、ね、
あのザルがいいでしょ、
はい、
竹のザルね、
そうそう、あの目の前に川が流れてて、そこに土壌がいるのを想像しながら土壌すくいすると、
ああやってすくうんですよ。
あ、ほんまにすくうんですか。
僕もあれですくったことあるん
で、腰につけたカゴに、
そうそう、
ザルの中の水ごと土壌を入れる
っていう、シャシャシャとね、入り口があってね、カゴのところをね、はい、パッてやると土壌がトロトロと中入っていって、でまあ、それで土壌寿司を作ったりね、
うんうん、
土壌の壁焼き、これ美味しいんですよ、ね。
だから、文雄君の言ってるのはそういうようなその土着というか、
まあ、そういう
地元にあったような、うんうん、こういう踊りも含めて、
ね、含めて、あの僕も横笛も吹けますしね、
はい、
あの田舎の祭りで参加させられましたからね。うん、だけど、その西洋音楽の嫌いなたちはね、その小学校の先生がね、おるんですよ。
今の顔がすごかったですね。君の顔、くにゃくにゃ
くにゃ。もう、あの、亡くなりましたから、亡くなる人の悪口は言いたないんですけど、まあ、あの、聞かんようにしてください。
それも亡くなっとるわね。
この放送も向こうの前に聞こえてるかもわからんので、ね、はい、気をつけて、ね。まあ、その人がね、
はい、
要はその、ドレミファ主義者だったんですね。
お、
楽譜とか、その、ピアノの音に合わすというね。はい、
ああ。
それが僕はなぜか頭が悪かったのか、
うん、
まあ、多少どっかが障害があったんか知らんけど、うん、できなかって、
はい、
もうその音楽の時間になると、もう、 家、もともと他の授業も嫌いやったけど、特に音楽が嫌いやったのは、それで嫌いになったん
です。
で、それをまあ聞いてたら、
はい、
まあ、そんな次元は全然ちゃうんですけども、
うん、
この楽団の人がなんでこんな伸び伸びするんかということで、うんうんうん、まあ、100人ぐらい団員は、オーケストラの時はできるんですけど、この前インタビューさせてもらったのはそんなたくさんの人でなかったんですけど、
うん、
各楽器のパーツは全部女の人やったんですけどね、その人らの音楽生活を聞いとったら、僕とは次元はちゃうけど同じようなね、
うん、
要はその西洋音楽うちは規則と合わすというね、
うんうん、
基本はヨーロッパにあったもんですから、それをもうちゃんと再現する音を出すということと、隣近所のもんが合わして合奏するというか競争中っていうんですか、
うんうん、
そういうようなことで、まあ教育されてきはったみたいんですよね。それがこの松本丈司さんがですね、
はい、
そういう音楽の仕方じゃなしにイタリアで学んできた、イタリア人のあの陽気チュンかパパロッチかペペッチか違う、あんな感じのですね、
パパロッチはこちら写真の方、
写真の方ですか、まあどっちでもいいんですが、ああいうもうイタリア人って海外で音ももうとにかくすごく、すごい、すぐ歌いますし、
うん、陽気やね、
陽気やし、もうどっかね、うん、それこそよっちゃんも言うてましたけど、どっかのバス停でね、場所来たたらららっていう感じで踊りながら教えてくれるような、そういう音楽の精神を松本丈司は持って帰って、うん、まあその音楽教育のカチカチやった技術はしっかりしてるんですけど、そういう方に、まあ、そういう精神を吹っ込んでですね、作らはったオーケストラがこのオーケストラやったんです
よ、ね。名前も貸してください。
友情のサビーナオーケストラって言うんですけども、
そうですか、
まあ、その、
もちろん。これ CD？
あ、これ CD ですよ。
ちょ、見せて
よ。このね、もう。
まあ、ジャケット見てもわからんか
もしれない。まあ、わからん。もう、
とにかく最初に
出口から、入り口か。
この人らが、
ええ、
ほんま女性ばっかりですね。
まあ、その人らは、まあ、幹部の人ですよね。他はまあ、いろいろその時その時によって、募集もしはって、はい、その人らの仲間とか来はるんですけども、全くその、今まで聞いた、その公共、日本の公共楽団とか、そんなんと違う音やって、もちろんポピュラーも、まあ、何でもできるんですよね、この人らはね。
カルメンとかね。
まあ、
やつぎ節、やぎ節。
うん、誰もしてるような、そう、日本の民謡も、松本丈司の考え方で、
はい、
やっぱりそれで、やっぱり西洋楽器でやっても、やっぱりいい音が出るんですよ、ね。
千と千尋の神隠しとか、なんかいろいろあります、
ね。まあ、その辺ちょっと迎合してるようなとこもあるんですけども。
いや、別に迎合
は。まあ、それは私あんまり
ね。またいらんこと言うても。
まあ、いらんこと言うても。
言わなかったら
迎合の体格で迎合嫌がったりしてるんですけど、まあ、そんなんでね、
はい、
やっぱ音楽も、やっぱり物の考え方、精神によって、こんなに魅力の西洋音楽ですよ、
うん、
魅力のあるもんになるんかいなということで、まあ、目を開かされたっていうんですか、
なるほど、
やっぱりそういう本当に地域のラジオ局でそういう地域をコツコツコツコツと、まあ、
うん、
綿密に取材してるとんでもない発見したものがあってですね、
うん、
よかったなというようなことが、まあ、僕は嬉しかったんでね、
わかりました、
松本さんはじめ団員の方にお礼も言いたかったし、
うん、
いろいろ音楽の、まあ、僕の感じたことを次元は違うけどもやっぱ同じようななんかこう苦しいというね、
うん、
まあ、音楽をあんまりやりとないようにお母さんにも勧められて小さい時からバイオリンやってですね、
うん、
もう悩み悩んだ人がそう、まあ、パッと開けてこの楽答え来て音楽バイオリンやっててよかったなとなって話と山ほどあるんですけどね、まあ、そういうような、こともちょっと FM センターの話でできんかったこともこの放送でしてるんですけども、
はい、
まあ本当にこういう精神が大事やなというかね、いじけた精神になったらあかんな
と、うん、あざものはね楽しまんと、うん、損ですよ
ね、 A もそうでしたよね、A 自身も日本側が否定されて、いろんなのが否定されたんですけども、
はい、
N 方はまあ偉大な指導者の人がおってですね、そこまでいかんでも済むような明治維新の間にもそういう人が出てきたりしたんで、音楽の方はどうやらみんなが西洋風にもう行ってしまって反抗する人がなかったんでしょうね。
あ、なるほどね、
まあその辺のところやっぱり日本も悲しい過去を背負ってるんやなというような、近代国家になるためにね、
うん、
やらざるを得なかったんでしょうけど、大事なものを、ね、例えばもう彫刻の世界では廃物希釈とかね、
うん、
めちゃくちゃに先祖の作ったもん、もうそれこそ文化大革命みたいな乱暴が起こったりしたんですよね。まあ、そんなこともちょっと含めながらですね、
はい、
まあ、私の先週の、まあ、一週間の大事件を、まあ、報告させてもらいました。
今週の FM
に何
すんの？
メガネ行ったの、メガネ。
メガネ、
はい、メガネ屋さん。これ、江坂におもろいメガネ屋さんがありますね。
江坂言うと、ここからまあ電車に2個ぐらい行ったとか
そうで、90円かなんかね。
千日用かな、
うんうん。安い、北大阪急
行。日本でも結構安い方の、
ね。日本で一番安い。
あ、そうなんですか。
90円ですからね。はい、江坂ちょっと90円高かった
もん、ね。桃山台までかな、先週
ね。うわ、120円ぐらいかな。
そのメガネすごいな。
面白いでしょ。そのメガネさんね、ごっつ なんちゅうか、豪儀な方でね。
はい。
豪儀。豪儀。3本メガネくれはったんですよ、
ね。豪儀な方。
そうですよ。
言葉が古いん
だ。いやいや、この古さがいいんだ。これはクラシックですよ。
あ、そうですか。はいはい、もう、すごいメガネ。丸メガネで、縁が白で。で、それサングラスやな、多分な。そう。いわゆる色メガネっていうんですか、
ね。色メガネ。昔言った野坂明さん、明内さんと
か。ああ、懐かしいですね。不良の人が。不良の人。今言ったタモリさんとかね。
まあ、あれさんは不良ではないかもとかね。テリーさんはちょっとね、はい、不良っぽい人です、あの人はね。まあ。
おもろいな、その。
しかも、そのテリーとか。
思い出した。
タモリさん。
思い出した。俺、それ誰かに出たアラーキーや。写真家のアラーキー。アラーキーなんとかさん。
裸写真、
そうそう、中で撮ってる。最近ちょっとなんか問題になってね。
あ、そう。
警察から注意されたとか。
あ、まあ、もともと。
パブリックな場所で裸撮ってとか。
あ、そうです。
まだそのアラーキーさんのメガネそんなんやわ。
うん、あの人さ、顔が僕より下品やからね。僕は上品な顔ですから。まあ、
どこが上品やねん。
そうですか。まあ、
鏡見て言うよ。
いただいたこのメガネ、ちょっとこれ気に入ってるんだね。しばらくかけてみようかな。
それ今週のちょっとホームページの写真に使おうか。
ありがとうございます。これまた、
覚えておいて。
エフンセンさんのね、はい、公開スタジオ来てくれはったら、これかけてやりますので。
10月の、
はい、
15日かな。15
日の土曜日の10時から13時までやっております、
はいはい。千里中央駅降りてすぐですよね。
もう歩いて2分ぐらいのとこですよね。はい、ちょっとまあ、ややこしいとこあります。聞いてくれはったらわかると思いますけども。
わかりました。
はい。
皆さんぜひ、FM 千里の公開収録来てください。
時々ね、安倍さんなんかがね、はい、供物持ってきてくれはったり。
供物って、神さんみたいになって
ます。スタッフになんかね、いただいたりして喜んでおります。みんなね、ありがとうございます。まあ、そんなとこです、私は。はい。
それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、今週はですね、二品作ります。うん、まあ、どれも先週作った甘麹の応用編みたいなやつですね。
甘麹っていうのはすごい、この調味料なんですよね。
は
い、
今週はですね、甘麹で作るスクランブルエッグ。
はい。
そして、同じく甘麹で作るバナナシェイクでございます。
これは両方ともね、すごく美味しかったです。
よっちゃんの
お料理コーナー
おいよー。はい、今日もちょっと12時前というか、
ん
ちょっといつもよりも早い目でございますね。
はいはい、
この頃も早いのがちょいちょい続いております。はい、まあ、これは訳がありまして、
はい、
今ちょうど甘麹で作るという、
はい、
頭中か冠のつきましたいろいろな、まあ、スナックとか料理とか、
はい、
そんなのをやっております。はい、今日もその甘麹で作る、まあ、一つにはバナナシェイク、
シェイク、
はい、もう一つはスクランブルエッグと、スクランブルエッグっていうんですか、はい、この二つをこれからご紹介いたします、
はい、
両方ももうできておりまして、
はい、
まあ、ちょっと今日は非常にいい天気で湿度も低いもんですから、喉がちょっと渇いてますので、はい、まず最初この飲み物からいきたいと思います、
はい、
わー冷たいですね。綺麗なコップに入れてくれました。甘麹で作るバナナシェイクでございます、はい、ね、いきますよ。
はい、
はい、おお、うん、おいしい。これちょっとほんまにね、お茶みたいな、お茶席呼ばれたみたいな感じですね。持ち方もなんかお茶呼ばれるみたいなもんで、この 2,3 回回したりしてこうちょっとおいしいですね。うん、まあ、こんな至福のひとときっていうんでしょうね。まあ、大変おいしいです。まあ、僕はもう残念ながら何回も言ってますようにお酒が飲めんもんでございますから、
はい、
まあ、お酒飲みの人がほんまにおいしそうにビール飲んだり、ね、いろいろ飲まはったときにいつも羨ましいなと思うんですけども、まあ、こんな気持ち言うたのかも分かりません。何回も飲みますが実にうまい。うーん、うーん、これは美味しいですね。まあ、麹の、まあ、どことなしの奥にちょっとした個性はあるんですけども、
うん、
それもあんまり苦味とかそんなのは表に出てけへんぐらいのところに収まっておりまして、
はい、
バナナの感じからこの、まあ、麹の甘さ、まあ、これいわゆる諸島の甘さ、佐藤の甘さではないということですよね。ブドウ糖の甘さって、はい、これはよう効きますね。なんとな、美味しい。
なんとな
皆さん、うまい、うまい。
はい。
はい、バナナシェイク。これも皆さん、ぜひとも作ってください。甘麹で作るんですよ。
下に、沈んでませんかね。
いや、そうかもわかりませんけどね。はい。
ぐるぐる。
ちょうど、ちょうどよかったですね。 なんかそんでもないですよ、意外と。
ちゃんとシェイクできてます。
あね、これ、はい、これはまたブレンダーでやったんですね。後で聞きますけども、作り方は。
はい、そうです。はい。綺麗です。
はい。もっぺんまたいただきましょう。これはもう、はい、もう一気に飲めますね。うまい。
うまい。
うまいね。皆さん、ほんと、もう 120% 保証しますわ。これはぜひとも、特に甘みの好きな人。
はい。
子供さんもこれものすごい美味しくあると思いますね。
でも砂糖
が
入ってない、
ね。砂糖がないんですよね、はい。それでもう一つあるのがここに、これは作り方もこれ二つもお教えしますけども、はい、まずあの試食してみたいと思います。はい、これが甘麹で作るスクランブルエッグということですよね。千回よっちゃ甘麹シリーズの最初でしたね。
そうですね。
あの時作ったのは何作りましたか、
ね、炭酸水ですね。
炭酸のバナナシェイクです、
バナナ入ってない。
炭酸と甘麹だけ。
え、ちょっと待ってよ。
すみません、急に。
あ、そうだそうだ、うん、炭酸水、
はいはい、あの、はい、ウィルキンソンで作ったやつですよね。
そうそうそうそう、
あのデモに入れるやつ、はい、もう一遍いきましょう、読んでましょうね。甘麹で作る甘酒ソーダというやつですね、はい、これも美味しかったけども、はい、余計その甘麹の特徴が出てるのは今日のね、このバナナシェイクだと思いますわ。
合うんですかね。
合いますね。バナナってすごいもんやし、またこれを生かす甘麹というのもすごいですね、はい、余計にまあ濃厚なっていうのか、はい、甘麹っぽい味ができております、はい、さあ次にこの出てきましたのが甘麹で作るスクランブルエッグですね。
そうです、
はい、これスクランブルエッグそのものをまず食べてみたいと思います。小さい皿に入れてくれました。出来上がりですね。ちょっと今スプーンで
捉えて
切れまへんね。おやや大丈夫でしょ
う。お箸使えますか。
はい、行きます。はい、はい、これじゃあ行きます。
はい、
おー、うん、これはまたまた独特のちょっと塩気が少なかったんですかね。
すごいすごい少ないですよ、うんね、はい、
あ、美味しい。なんかね、卵のほんまに味がまたうまいこと甘麹に包まれて、うんうん、おー、はい、美味しい。もうこれそのままのスクランブルエッグでしたが、
はい、
これ一つまたそのスクランブルエッグをそのまま食べてももちろん非常に美味しいんですけども、あの、うちで作ってます自家製のパンがあります。おかげさんで、ね、ほとんどパンは、よっちゃんのおかげで家で作ったパンを僕は、いや、あの、トーストにしよう、菓子パンにしても食べてるんですけども、このパンがまたうまいんですよ。これは、
塩分少ないからね、このパン。
塩分も、はい、うん、塩分も少ないし、これやっぱり日本国産の、
あ、そうそう、国産小麦ね。
で、
北海道のね。
あの、はい、まあ、イーストもそんな
イースト
ですよね。
はいはい、
国産イースト。
国産イーストですね。
あの、
別に。天然酵母。
天然酵母。あの、うん、まあ、そんなこだわってるわけじゃないんですけど、実際食べてみますと。
美味しいですよね。
食べてみると、やっぱりね、そこが、あの、外国の味とは全く違って、うん、まあ、日本のパンっていうか、日本生まれのパンっていうのはね、味が深いんです。
ね、
そのパンを、横にこう、ちょっと、なんか見ましょうか。こうなってるわけね。横にパッと半分に切って、
だからハンバーガー用のパンみたいな形で作って、
そうですね、はい、まあ、直径がこれ5センチぐらいの、
ちっちゃいですよ、
あの、はい、ちょっと背の高い丸っこいパンですよね、
はいはい、
その間をちょっと切って、
はい、
あの、入れました。そしてそこに挟んでくれてます、
はい、挟んでます、
食べます。
でバターちょっと塗ってるんです。
あ、そうですか、
はい、
あ、ありがとうございました。
やっぱりね、ちょっと塩味が薄いんで、
うん、なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、いやー、これうまいわ。
いや
ー、いい感じ。みんな、これはすごいですね。なんか一人で食べてるのが悪いような感じがします。大変美味しいですね。このパンだけでもこれ食べられるんです、このパンは。
あ、もういつもね。
うん、うん、何も別にあのコーヒーが横になかっても、はい、ミルクがなかったもね、
はい、
パンだけでもあんまり美味しいもんですから、まあ、唾液がたくさん出てきまして、大変美味しく食べられるんですけれども、これにまた、まあ、麹で作りました。このスクランブルエッグを間に入れますとですね、うん、これ美味しいです。ほんまに、うまい。こんな、うまいパンが朝、どこかのホテルで出たりしたら、これすぐなくなると思いますけどね。なかなかこれぐらいの美味しいパンを食べさせてくれるところは少ないです。うん。ああ。ちょっとまた、 音を食べて、音を食べて食べて、病院のある食べ方してますから、ついこう、気が緩むっていうのか、あんまり美味しいもんですから、ペタペタっていうのを音がしておりまして、しておりますね。ごめんなさい。うん。
まあ、塩味は薄いと思
うんですけど。うまい。いや、本でいいですよ。
いいですか？
うん。まあ、僕もともとまあ、ちょっと今心臓に問題がありますんで、つらいの薄いのに慣れてきたんですけども、
はい。
まあ、多分、皆さんも一遍こういうパンを食べてごらん、見られたら、自分が今まで食べてるパンとかそんなんの、まあ、あの塩分の強い食事みたいなもんですね。
はい、売ってない、売ってない。
だからまあ、うん、売ってないけども、まあ、作ってですね、やってみたら、わかると思います、はい。このパンの本来の美味しさっていうのが。うん。あ、うまい。ちょっとまあ、置いときますね。
はい。
作る方に入らんとあかんと思いますね。
はい、
これは、すごいですね、今日は。このやっぱ甘氷って大したもんですね、これ。
ね、砂糖代わりになりますよね。
砂糖代わりっていうか、まあ、砂糖と全然違うもんですよ。
まあ、違うもんですけど、ね。
砂糖も何も悪くないですけども。
砂糖も美味しいです。
美味しい美味しい。この、また甘氷じゃもっとこう奥の深い。
はい。
これはすごいもんですね。まあ、日本独特のその麹株から作るということも、
うん、
まあ、日本民族のまあ骨みたいなもんですからね、こんなもんね。美味しいね。のっぺんこのシェイクも。あ、シェイクちょっと色変わってきましたね。
あ、やっぱりね。
うん、うん、
あ。バナナ入れてるからね。
それそんでいいですよ。
はい。
かえって、まあ、この色の変わりがまた面白い。天然っぽいです、これは。はい。はい。
はい、
この辺で、まあ、試食終わらんと、ちょっとしつこやっててもね、皆さん、退屈だと思いますので、はい、それじゃあ、この、今日は、JOBBB ラジオ放送のですね、456回目でございます。はい、まあ、本当に自分でも言いますけども、ふとした思いつくで始めたこのインターネットラジオですけど、ここまで皆さんのおかげで続くとはね、思ってなかった。本当にありがとうございます。はい、なんか、この、うちのこのバンバ一家のもう事業みたいになってまいりまして、皆さんあのね、うちはまあ二人息子がおったんです。二人の息子が、はい、嫁さんも含めてみんな協力してくれまして、はい、どんどん面白くなってまいりました。それと、まあ、皆さんも他特派員の方もおられますし、記者の方もおられますし、
ね、特派員が、
ま、ね、すごいですね、記者もすごいですよ。
記者もね。
うん、それと定位置の特派員の方もね、まあいろんな方がいらっしゃいまして、面白いそのちょっとした、
はい、
ミニコミチュンカーがこうね、守備範囲だけちょっとマスコミっぽくなってまいりましてね、こんな嬉しいことはないですね。さ、そんなとこでございまして、その中でもこのよっちゃんの料理コーナーが大変、まあ、一つ光を放っておりまして、まあ、これは僕とこで食べてる、
うん、
まあ、これはもう僕らも共働きでしたから、
長い話が、
え、長い、そうか、はい、悩みましょう、
はい、はい、作り方、
すぐに、これ作り方いきましょうね、はい、はい、
まずですね、バナナシェイクからいきます、ね、
バナナシェイクいきましょうか、はい、最初僕が飲んだやつですね、
はい、はい、はい、そうですね、はい、
うん、
一応一人分ですね、
なるほど、
一杯分です、
はい、これ言うとまた、はい、180ml ぐらいかな。
180以上あるか
もしれない、ね。あれは200ぐらいあるかもね、はい。結構大きなこれ、ね、コップですからね。
そうですよ、これ。
うんうんうん。一、はい、人分いきましょう。はい。
カップはね。
はい、はい、はい。
甘麹が 60g。
うん。
で、まあ甘麹なかったら、
はい、
濃いめの甘酒をですね、お店で、はい、買ってきて使っ、作ってください。
そうですね。わ、はい、かりました。
濃いめですよ。
甘麹作り方も前回に申し上げましたけど、はい、ちょっとやっぱり、うるさいとこもあったんでね。もうそこからやめるという方もいらっしゃる。
はい、
それやめるという方もおられると思います。はい、はい、どうぞ。
で、水を 80g。
はい。
はい。それから塩が一つまみ。
うん。
それからバナナを、50g。
はい。
大体ですね、2分の1本から3分の1本ぐらいです。
割と少ないですね。
少ないですよ。
なるほど。はい、はい、はい、はい。
で、レモン汁は、が小さじ2分の1杯。
はい。ちょっとこれも。
ポッカレモンを使いましたけれども。
あ、ポッカレモン、これは絞ったんじゃないしに、はい、既成のリモン汁を使ったわけですね。はい。はいはい、
でもこれはまあ、色止めという目的もあって、
うん、
レモン汁を使っております。
ちょっとこう違うものが入った方がね、
ええ、
両方ともが刺激的に、
味にもね、
いい味になりますね。いい
す、はい、はい。で、バナナを、
うん、
剥いてですね、輪切りにしまして、うん、
はい。
あ、でこれ 50g いうのは、
うん、
皮を除いた重量ですので、
実体ですね、
はい、実体ですね、輪切りです、はい、
はい、
適当に輪切りにしまして、
うん、
で、ブラウンみたいな、
ブラウンでいい
よ、はい、まあ、ブラウンの、はい、 あ、ハンド
シェイカー、
あれなんていうかな、ブレンダーや、
ブレンダーですか、
ブレンダーで、うん、
これよく役立ってますよね、
はい、あのこう容器がちゃんとついてましてですね、はい、容器の中へポンと掘り込みまして、
ちょっと長めのコップみたいな、ガラスコップみたいなんですね、
ガラスじゃない、プラスチック、
あ、プラスチックですか、
はい、まあいいけど
えらい失礼しました、
いやいや、これ、甘麹を入れて、うんうん、水も入れ、それから塩も一つまみやって、はい、で、バナナも、あ、さっきバナナ入れたね、でレモン汁も入れましてですね、うん、はいはい、でチューと、あー、あのブレンダーで、
なるほど、
あの、はい、動かしまして30秒ぐらい、
ね、なんか僕もここで今待ってましたら短かったですね、あっちまでできましたら、ね、音だけしか聞いてませんけども、
はい、
いやこれはすごい、まあ、ミキサーっていうのがあったんやけどね、
ミキサーめんどくさいですね、洗う
が洗うんがあれね、また落としたら、まあ、
これも洗わないといけないんですが、
簡単です
よ、あのね、
うん、
簡単ですね、
うん、これになりましょう、なるやろな、だんだん、
だんだんこれになるね、
うん、ミキサー屋さんすみません、はい、
でも大量の場合はミキサー、
まあ、それはそうです、
はい、
う
ん
う
ん、量が少ないんでこれはね、
まあ、家庭用
できる量が、はい、はい、それで終わりですね、
わかりました、
はい、できるだけ早く飲んでもらうと、
なるほど、
はい、
もう今もう全部なくなりましたけども、はいはい、これがまあその一つ目の、
はい、
このあれでしたね、バナナシェイクですね、はい、甘麹で作るっていうのが頭についておりますよ、はい、皆さん、はい、
そうです、
さあそして二つ目の甘麹で作るです、本日は二つ目、はい、
はい、だいたい2人前ぐらいです、
スクランブルエッグです、2、3
人前ですね、
はい、はい、
スクランブルエッグです、
うんうん、
卵が全卵が2個、
全卵で2個、
はい、はい、で甘麹が小さじ2杯、
まあ、
ちょっとです
け
どね、
ほんまですね、はい、そんだけでこれだけこのしっかりした甘みが、ね、甘みが、
はい、でもっと甘み欲しかったらもっと入れてください、
そういうことで、ね、はい、好きな人はね、はい、子供さんなんかもうちょっと甘かったら
また余計、もっとちょっとね甘みが、うん、子供にはね、
子供に
あのちょっと、うん、
もっと甘い方がいいかな、
はいはい、まあ、もっと甘い方が好
き、なるほど、だったらちょっと張り込んで甘濃いちょっと入れましょう、はい、もうちょっと、はい、
で塩が小さじ5分の1杯、
はい、
もうすごく減らしましたけども、
はい、これぐらいがいいと思います
ね、
はい、
はい、まああのじいちゃんはね、じいちゃんばあちゃん、
まあまあもちろん若い人で肉体労働してる人がいろいろあると思いますから、
もうちょっとね、は
い、はい、それもまあ家族によって変えてください、はい、
で胡椒が少々、
はい、
でバターが小さじ1杯、約 4g です、
うん、これ有塩バターですか、
はい、
はい、分かりました、
ああ、ごめん、これは有塩じゃないですよ、
無塩バターですか、
焼く時のバターは無塩バターを使ってますが、
あ、そうです、
なければ有塩でいいですよ、
ない結構ですね、はい、はい、
だから、パン、
うん、
まあ、適当に、はい、パンを、
まあ、これ市販でもいいし、
はいはい、
あのやる人は自分で作ってもいいし、
はいはい、で、うん、パンに塗る時のバター適量です、
なるほど、
はい、はい、以上です、
はい、
これが作り方ですが、
はい、よろしく、
卵を割りほぐしまして、
うん、はい、
その中に甘麹、塩、胡椒を入れてよく混ぜてください。
はい、これは、はい、あのいわゆる手で混ぜ
て、はい、お箸で混ぜてください。
あ、お箸でいいですか。はい、わ、はい、かります。
手で混ぜた。
いやいや、ブレンダーでやるんかな。
あ、いやいや、そんなせんで、
はいはい。はい。
それからあのフライパンを用意しまして、フッ素樹脂加工のフライパンですが、
はい、
そこへバターを入れます。
うん、
で、火をですね、ちょっと、うん、中火から弱火ぐらいで温めまして、
はい、うん、
でバターがきれいに溶けましたら、
うん、
そこへ、先ほど攪拌しました卵液ですね、
はいはい、
これをバーッと入れまして、
はいはいはいはい、
で、周りだけうっすらちょっとだけ、
うん、
ほんまに、5秒ぐらいでこう固まりますから、うんうんうん、その時にガーッと混ぜるんで、お箸でね、
お箸で混ぜるんですか、
はい、でお箸を、うん、1膳でもいいし、うん、2膳でもいいですけど、4本ぐらいして混ぜても構いませんけど、なんかガーッと混ぜて、
はいはい、
で、卵が固まり始めたらもう火は消します、
うん、案外そうしつこくない方がいいですね、
やった
ね、
うんうんうん、パッと消します、
はい、
でまだもう、半分以上生の状態でもいいですから、
ドロドロした状態
で余熱で、
は
い、あらーと卵を固めます、
なるほど、
はい、
はいはいはい、
でお皿に移して、
うん、
で終わりです。
ですね。はい、でパンに挟むときは、
はい、
パンに挟んでも
いい
し、食パンにつけてもいいし、
はい、
まあ、それは食べ方自由ですよね。は
い
は
い、で三食ご飯にしてもいいし、
あ、なるほど、
その辺はご自由にしてください。
ご飯と組み合わせることもできるわけで、丼みたいにしてもおもろかもわからんね、はい、これね。
ただなんか丼のときはね、
うん、
ちょっと甘みがあった方が、
うん、あるいは上からちょっとタレをかけてみるとかね、
砂糖入れる、ちょっと入れるとか、
うんうん、まあ、そこはまあ自由にね、まあ、
その辺ご自由、
はいはい
はい、はい、それで終わりです。
わかりました。
はい、
はい、まあ、非常に簡単ではないんですけども、まあ、最初のその甘麹で苦労しているだけにね、
そうですね、
あとは、
まあ、これあとはね、
調味料みたいにして、
調味料として使ってください、
使ってるんですよね、はい、これが皆さんよろしいわ、
これは、まあ、朝のジュースがいいですね。ジュースというか。
あ、そうですね。飲み物はもうこれ、ね、やっぱりその麹っていいます、もうブドウ糖になってますので、うん、まあ、すぐに頭にサッと入って栄養になるわ、はい、心臓がドキッと動き出すわですね。時間かかりませんから、ね、ダイレクトにこう効いてきたという感じで効きますので、はい、朝やっぱりちょっと寝覚めが悪いとか二日酔いとかいうような人は、これで、まあ、いっぱいグーッと飲むとですね、はい、意欲も湧いてくるということになるかもわかりませんね。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。大変美味しかったです。なんか、言うことありますか？
特にない
。特にない。ね、はい。まあ、本当今日は美味しい美味しいしか言えなかったんですけども、はい、実に、素晴らしいこの調味料というのか、だしというのか、まあ、甘麹というのを、これ皆さん一つ家に持ってはるとですね、まあ、様々な、もう1回か2回続くでしょう、これまた。
うん、2回ぐらい。
あと2回ですか。もう決まってますか、
ジャムも作って。
ああ、甘麹ジャム。
で、プリン。
あ、プリンね。
はい。
あ、これまた、孫の喜ぶってやつですね。はい、なんとな、面白いです、ね。
まあ、孫は好きかどうか分かりませんよ。
まだ、うちの孫食べてませんかね、プリン。
はい、はい。
あ、そうか。はいはい、意外とは、孫っていうのは、なんかちょっとした味でも変わると食べへんもんやね、意外と。
ああ。
こちらうまいな、言うてても、なんかどっかで苦味とか。
そうそう、苦味がね、うん、ちょっとあるんですよね、この麹って。
そう、それはもう。
それを感じるかもしれない、ね。
感じて、まあ、ピルトル出しようかもしれない、ね。
子供はね。
まあ、いっぺんそれまた実験してみましょう。
ね、極端に甘いやつは好きですね。
うん、まあ、なんせ、まあ、年寄りと子供ってね、うん、美味しい言わすためにはね、まあ、はっきり言うと、砂糖をボーンと入れたらいいんですよ。そしたらみんな美味しいますね。
そうね。
まあ、それ、まあ、いわゆる間の人はそれはいかんと思いますけど、まあ、そういう意味では
間の人
っていうのはそういう意味ではちょっと、この甘さっていうのは甘こりの甘さは子供には弱いかもわから
ないかもしれない、わからない、
うん、やってみると分かりませんね、はいはい、ありがとうございました、はいはい、以上でございまして、まあ、もちろん点数とかつけるもう領域は外れております、はい、それと聞いてはって、あ、そうやった甘麹どうして作ろうかとかですね、うん、今聞いたけどちょっとなんか評論がわからんという方は、うん、動画、
はい、
見てくださいね。
YouTube
を見ていただくと、
はい、すごい親切にね、
うん、撮ってますか？
説明してます。
あ、そうですか、はい、よかったよかった、はい、そうですか。JOBBB の YouTube を撮って、はい、見ますと、はい、まあ、よっちゃんが作っているところを、次男の鉄平カメラマンがですね、はい、やってるという、はい、不思議な親子コンビのね、この料理というか、はい、こんなあんまりめったに YouTube でもないと思いますが、はい、おかんと息子がやっております、はい、見てください、はい、そしてもしよければですね、会員登録をしてもらったり、あるいはまたそのええー、なーというところに入れていただきますと、
はい、
これまた我々としては1ビットもっと美味しいものを作ろうという意欲が湧きますのでお願いしたいと思います、はい、はい、以上最高の味でございました。次のまた甘麹シリーズが楽しみでございます。甘麹はこの前々回の YouTube でも詳しく紹介しておりますので、前回の YouTube で詳しくそう紹介しておりますので、はい、どうぞその甘麹にまず挑戦していただいて、はい、その後またいろいろと甘麹を作る、料理に挑戦していただいて、
はい、
ただまあ忙しいということの方にがあると思います。その時はまた店頭で売ってます甘いめの麹を使ったですね、こういう甘麹シーズンに挑戦していただくということがいいかもわかりません。
これだけどね、実は甘酒作るね、
お
ものが簡単に作れるものが売ってるんですよね。
あ、そうです、簡単に作れるものでなんか、
はい、作れる道具、
あ、道具が、あ、そうですか。それちょっと今なんかそんな
今注文してる最中、
そうですか。ほなまたこれは今家にある炊飯器を使って、
炊飯器でね、はい、
今回の甘麹は作りましたが、はい、そうじゃなしに、
はい、
甘麹
ほっといたらできるやつ、
ほんまかいなそれ、
うん、でもねまだね、うん、それは来てません。うちの家に届いてないし、作ってないので、
なるほど、
何とも言えません。
10日に届きます。
テペ君が今、10日に届く言ってますが。
10日が9日です。
そうですか。これがまた、うまいこといかんかったら、どないことになるか、恐ろしいですね、その。
言うたりして。
あんたそれはもう言うでしょう。電話もするでしょう。うちの、そのね、今度買うのを作られたメーカーの方は、また、問題を抱え込まれるかもわかりませんが、まあ、うまいこといくはずです
ね。炊飯器の方が美味しかったよとか言
って、うん、そうそう、どないしてくれるんやとか言ったりして、
どないしてくれる
んや、ヤクザみたいなこと言ったりしませんけど、それはあれですか、
はい、
甘麹だけを作る、
あ、違う、納豆も作れるし、でヨーグルトも作れると、
お、
はい、
な
もう、でもっとなんかね、フランス料理のなんとかが作れる、
あ、そうですか、はい、それはよく書いといて大丈夫か、そのメーカーですよ、
知り
ません、ね、あ、そうです、そう言ってるんですよ、
はい、
ちょっと夢の、しかしそれ
すごいですね、欲しかったもんですよ私は。
ついに出たですね。
ついにでも納豆ができるのがね。
これしたやけどね。
最高です、
ね。あのうちの調子屋の方で、あの上海に住んであります。CCCP さんがおられるじゃないですか。
納豆ね。
あの人納豆作りたい作りたいでいろんなことで作るはったけど、どうもうまくいってへんみたいんですけどね。
ほんまに。
うんうん。あのやっぱりそれはうちでも、ね、うちで一生懸命やってもダメだったじゃないですか。
あのまあ難しかった。
うん、やっぱりやっぱり
店頭売ってる方が美味しかった
です。ああもう全然残念ながら店が美味しかったですよね。まあ海外におられる方とかアメリカの方とかもですね、はい、ヨーグルトメーカーというんですかこれこの商品名は。
今ちょっと、なんて言うんですかね。
うん、
ヨーグルティア。
ヨーグルティア、S と書いてますね。S、そうですか、はい、結構しましたこれね。
出ないしてます
、ね。おお、はい、これ余計にこれ作れんかったらまたえらいことになりますね。楽しみです、その辺のところ、はい、トラブルもね。はい、まあ、それも皆さん楽しんでくださいね。あのトラブル楽しんだらいかんねんけど、やっぱり建設的な意見をやっぱりメーカーに、僕らはそのお金を払って買ってますから。
お味噌も作れるんだよ。
あ、そうですか。うん、あのメーカーの、そのなんちゅうか、技術の方に、まあ、なんちゅう、
納豆。
うん、あの言うてあげて、ああこれなんで
塩麹ね。
あ、
塩麹も
これうちもやりましたね。
作ってるは置いてあるよ。
置いてますか、やっぱ、はい、そう、またこれも
復活したい。醤油麹も
ね。醤油麹 ね、あれおもろいのはね、ちょ、僕この前あのその話したかもしれませんけども、はい、麹の種類がですね、我々の今、まあ、日本の我々食べてる麹っていうのはちょっとこの前その話しましたね、うん、日本酒と、うん、他の酒の違いみたいなもんね、うん、これがなんかね、ほんの一時期ですよ、僕は何も分かってない本だけを読んできたんですけども、アスペルギルスオリーゼというのが日本の麹か、うん、でこれで日本の酒も味噌も醤油も作っているということですね。同じような作り方で、まあ、いわゆる中国のお酒とか韓国のお酒とか、カンボジアとか、まあ、フィリピンの酒があるわけですよね。そういう酒はね、この麹のカビが全然違うんですよ。
違うの？へー。
うん、でこの、ね、アスペルギルスオリーゼというのはですね、まあ、こういう種類なんですけども、外国の麹を作るカビというのはね、うん、これね、クモの巣カビというカビがあって、これの一種ということで、でクモの巣カビでできる麹っていうのは初めから固まってるんですよね、
うん、
カチッとした固形の麹ができるらしいですね、うんうん、日本のやつは、まあ、あのお米とかそんなのを、まあ、バラバラに炊いてですね、それに麹カビを植えるから、うん、パラパラとしたですね、酸麹っていうんですか、酸というバラバラという意味でいうね、で固形麹があって、
あ、酸ね、
はいはい、うん、この2つの麹があるというのもまた面白いし、東洋のそのお酒作りとか味噌作りのとかね、うん、まあ、そんなことを。
中国の麹は、
うん、中国は固まってるんです。
固まってるの。
固まる。クモの巣カビが作るんです。で、日本のやつはこれがアスペルギルスオリーゼと言いまして、不完全菌類モリニア目の一族とか言いまして、約50種類あるとか、僕の読んだ本にはそう書いておりました。まあ、麹でも。
中国にはこの菌が空気中にないの、
うん、ないっていうのが、中国人はこれ使わなかったんですね。
あ、
で、まあ、酒造りとかね、うん、そんなんが、中国、韓国から、まあ、日本へ渡ってきた言われてるじゃないですか、うんうんうん、で最初は女の人のべっぴんさんみたいなのが米をぐちゃぐちゃとかんでですね、ボイボイと吐き出して作った、うん、はい、それは、まあ、向こうからした酒造りなんやけども、うん、それで今度日本人はそうじゃなしにこの、いわゆるその先ほど言うとアスペルギルスオリーゼという麹カビをですね、わざわざ見つけて
き
て、
うん、
そうか、でだから日本のお酒っていうのは、まあ、日本酒と言われている、なぜかというと、まあ、もちろん日本で作る日本酒なんですけども、日本だけの独特のこの麹カビを使った酒屋ということで日本酒と言われているというようなことも、日本酒メーカーの方はやっぱりこう PR してあるわけですね。だから酒はあの女の人が噛んでピュッと、男かもわからんけど噛んでピュッとしたのは大陸からの酒やったけども、日本で作ったそれからの味噌も、まあ、含めてですね、日本独特の日本のみのこの麹カビを使っているということも言うてありましたね。
だから成功温度がこれは50度から55度やけども、あのパンちゃんが今言うてる中国とかは低い、ええ、
いやこれね、僕の本にはね、あの日本のこのアスペルギルスオリーゼの一番 の、 あのいい温度というのは33度から38度と書いてあったんです。この辺がまたね、だからこの麹というのは、まあ、研究者とかによっていろいろと変わってるんですよね。
それは、
うん、この辺はもう
図書館行って調べて
る、うん、僕らがちょっと立ち入ってもわからんことやと思いますよね、うん、まあまあ美味しかったらいいんで僕らはね、
うんうん、
あ、これからはまた
でもそんな低い温度はね、
うん、
だいたい書いてない、
ね、そうですか、湿度が 90% でね、うん、33度から38度ぐらいが
90か、
うん、あの一番あの美味し、あの喜ぶと書いてましたね。それとやっぱりどの本読んでも出てくることは、とにかく非常に、まあ、 いわゆるあの微量栄養素、ビタミンとか、まあ、カリウムとかね、うん、まあ、そういうの
が、アミノ酸もあるって感
じですね。もう、ああ、もういっぱいあってね、これだけ素晴らしいこの麹カビというのはですね、まあ、本当に大事にせなあかんし、まあ、これ国宝というか、こんなんはね、うん、まあ、それに指定してもええようなもんちゃうかいなというような感じがしますよね。うん、まあ、それをせっかくこんなのが、まあ、日本にはあるわけですから、うん、どんどんやっぱり皆さんも家庭の中に取り入れていってですね、あ、まあ、やっぱりあの健康がやっぱ一番ですよ、なんちったってね。
ちょっとね、
う
ん、なんか一時ブーム、もう今でもブームなんかもしれませんが、ね、甘酒が、
うん、そうですね、う
ん、見直されてきて、
あの僕ら子供の時はほんまに病気になっても甘酒やったし、ね、力が出んでも甘酒やったし、
うん、甘酒壊した時ね、
まあまあ、そうですそうです、ね、何もかも甘酒やったというぐらい、うん、まあ、ちょっとした薬になってましたから、ね、うん、まあ、あれ薬として飲んでたんではないか分かりませんが、まあ、そういうやっぱり、昔からの知恵みたいもんもいっぺんやっぱりこういうなんかとこうヨーロッパナイズしてきた食生活の中でですね、うんうんうん、もっぺんバックしてみてもええとこちゃうかいな
という、言うね、
いやいや、まあ、そういうことで僕らこれ やってるんですよね。あの普通の料理僕は紹介しないと何も、ね、うん、紹介することないんですけど、私とこの、まあ、おかげさんでみんなが健康になってる時の、まあ、食べてるもんを皆さんにちょっと、まあ、うん、見てもうて、
はい、
よかったら真似してもらってもええし、あるいはもっとこれを僕らのやつをもっと皆さんが高めてくれはって、また僕らに教えてくれはってもええというような、うんうん、そんなのがやっぱり料理番組うまいなと思うんですよね、うんうんうん、ま、あのそれを最初に言い出してちょっとしつこい言われたんですけども、
はい、
あのそんなことでやちゃんとあの、
はい、
言えました。ありがとうございました。じゃあ、てっぺいさんもよしこさんもありがとうございました、
はい、
ごちそうさんでした。ありがとうございました。
この後は私バンバてっぺい家族3人が島根県に行ってきました。島根ブラブラお楽しみください。島根に行ってきましたです。まあ、非常にシンプルなタイトルでございますが、
うん、
日本国は中国地方のですね、日本海側の島根県、はいはい、まあ、主に宍道湖という日本で7番目に大きい面積の湖らしいんですけど、
あ、
まあ、その宍道湖の周りをずくろっとこう回ったというか、うんうん、その周辺あたりをあの遊んできまして、まあ、主にですね、出雲大社と、そして玉造温泉、
うん、
で足立美術館と、まあ、この3つを、まあ、はいはい、非常にね3つともだいたい島に行った人はここ行くんちゃうかなっていうところなんですけど、うん、
典型的なね観光コースですよね、
はい、で今回の旅プランしてくれたのは、まあ、つぐみさん、私の妻でございまして、
何の旅に、何のために変な言い方やけども、
まあ、たまには日本も見といた方がええんちゃうかという、僕らあのスイスとかイタリアとかちょヨーロッパが多いじゃないですか、あ、もちろん今回娘のユイも一緒に行ったんですけど、まあ、ユイにこう古い日本を見せたりたいなっていうのもあって、まあ、それとやっぱりあの季節がちょうどこう秋に入ってきましてですね、あの蒸し暑い日本の夏からこう過ごしやすい天気になってきたっていうのもあって、まあ、そういうのもありましてですね、
それは面白い企画でしたね、
はい、10月の11日とあと12日、1泊2日ですね、
結構忙しかったのにね、
そうです、もう土平日です、火曜日と水曜日やったんで、
はいはいはい、
道路はそんなに混んでなかったです。であとやっぱり平日に行くメリットっていうのが、旅館安いんですよ。
なあ、もうそれはそうですね。
あの、つぐみさん曰くですね、今回あの、玉造温泉の中にある、まあ、いっぱい旅館があるんですけど、まあ、そのうちの一つの旅館行ったんですけど、もう、まあ、もう土日はもうすでに予約取れなかったらしいです。予約はすでに無理やったんですけど、まあ、仮に土日取ったとしても、一人頭平日の1.5倍か、1万円かもっともっと行くって言ってましたんで、まあだからそんなんもありまして、うん、まあそうやったら平日行こうかっていう。
まあお前らは別にね、サラリーマンちゃうからその辺は自由にできるわね。
そういうことですね。
うんうん、
じゃあまあ早速ですが、
はい、
大阪から出発いたしましょうか。
はいはい、
もうアクセスはですね、うん、中国自動車道の、中国吹田から入って、
なるほど、
そこからですね、落合ジャンクションで、山陰道に入って、
なるほどなるほど、
で、山陰道に入りまして、今度はですね、米子ジャンクションから米子自動車道で、で、1日目はまず出雲大社お参りと、いうことやったんですけど、はいはい、まあ、出雲大社ね、僕、生まれてもちろん初めて、この奥行ったことあるんかな、
僕も1回だけチラッと行ったことあるんやけどね、
はい、
あんまりじっくり見られなかったよね。
これがね、思った以上に、
う
ん、面白かったです。まあ、僕別に神道を信じるとか、はっきりあんま好きはないんですけど、ただまあ、文化的にね、
うん、
こう、やっぱり昔からの日本というか、まあ、1000年以上前の日本の姿をこう見れるという意味では非常に 楽しいところです
ね。それはもうね、すごいとこやわね。
まあ、特にね、僕ね、出雲大社でびっくりしたのが、うんうんうん、その、まあ、いわゆる本殿というんですかね、うんうん、なんか昔ね、48メーターぐらいの高さの、うん、その本殿があったという、うん、まあ、伝説のある、うん、で、まあ、その伝説もあながち嘘やないみたいなことを、うん、今回の現地のガイドさんをつけて、うん、でしかもそのガイドさんがね、あの、まあ、そのガイドさん自身は多分お金もらってるはずなんですけど、ただ僕ら的にはお金を1円も出してないというか、うん、
か
まあ、いわゆるボランティアガイドさんが、その出雲大社あの表参道みたいなとこあるんですけど、
いたんだよね、
はい、でそこに、あの観光案内所あるんですよね。でそこでね1時からやったかな、1時からあのその方で、僕らあのちょっと遅れて行ったんですよ。1時10分ぐらいに行って、あ、もうちょっとこれもガイドさんも出発したかなと思ったんですけど、まあ運の良かったことにその日また誰もお客さんが来てなかったんで、あの僕らが来て初めて、あ、行きましょうかみたいな感じになって、
もうそんな少ないツアーも再興してくれはったわけやね。
まあ、再興っていうか、その、うん、もう目の前にあの出雲大社あるんで、うん、出雲大社の、まあ、入り口表参道からずっと中入って、うん、でその拝殿の裏通ってまたこう戻ってくるみたいなね、そういうルートなんですけど、運よくあのガイドの方捕まえることができましてですね、
男性女性どっち、
女性でね、
あ、そう、
あのおばあちゃんで、
よかったよかった、
非常に説明が上手で、もっと簡単に僕らに説明してくれるので、まあ、例えばあの稲葉の白ウサギの話とかね、それとかあのスサノオノミコと大和のロジ退治した時の話とか、あんなをですね、まあ、全部僕らに詳しく簡単に、
まあ、いずれも出雲の舞台やわな、
そういうことです、かなり、ね、かなりあの噛み砕いて、
まあ、
今の世の中とこう合わせて説明してくれたんで、うん、僕ね、まあ、実際こうやってちゃんとこうガイドさんの話聞くの初めてやったんですけど、まあ、特にこういう神社行ってね、あの今まではもうガイドなんかないらんわ言うてこう一人で言っとったんですけど、やっぱりガイドさんいた方が面白いですね。
あ、まあ、ええ人に当たったら、
あ、もう本当ね、あのこ の, あの女性の方は本当に上手なガイドさんで、
あ、かった、
あの助かりました。
よかったよかった、
まあ、そんな中で一番僕がびっくりしたのが、そのなんかここの出雲大社ってなんか神社によってはその本殿をこう入れ替えるというか、そのなんか改修をして、まあ、言うたらあの古いものをこう入れ替えて、その、まあ、例えば屋根が壊れた屋根を回収してとかね、あのこの柱がちょっとあの腐食したらそこをこう、あの直すとかね、そういう神社もあれば、もしくはあのもう全て取っ替えるというか、全く新しいものにすると、拝殿をね。
それは要は最近あるわな。
そうそう、そういう神社があるらしいんです。まあ、この出雲大社は、どっちかというと、こう、古い、あの、ダメになった部分をこう交換するような、
そんでいいわな。
とこらしくて、なんかつい最近、その、そういう改修というか、工事があったらしいんですけど、あの、ヒノキの皮をね、屋根に使うらしいんですよ。
建物
の
屋根。
そうそうそう。で、それがね、なんか言うてはったんだけど、何百万枚のヒノキの皮を使って、で、なんかバームクーヘン辺の層じゃないんですけど、あれこうちょっとずつこうずらしてこう重ねていって、あのぶっとい屋根ができてるっていう、あれがね、あの、まあ、そんなに近くでは見えないです、あの一番拝殿とか神さんのいるとこは中入れないんで、まあ、外から見るしかないんですけど、それでも遠くから見てもね、この層のなんかこうギザギザが分かるぐらい の, あのこの分厚さというか、面白いこう建築様式で、ただ60年に1回やから、これは技術の伝承ってどうしてんのかなっていうのがちょっと疑問でした ね、大変やろなと思って。
まあいろいろ平田吹きの神社で全国たくさんあるし、
あ、
その辺は職人さんが回ってはんのか、
そうですね、
まあいろいろやり方があるんでしょうね。
あるんでしょうね。で、まあ平日やからそんなに観光客の方もいてなかったんですけど、あの駐車場が結構周りにいろいろ、その無料の駐車場がその表参道沿いにあって、
あ、それよかったね。
でそこにも、まあ、あれ休日だったら多分止めれなかったと思うんですけど、平日のもうほんと昼の1時ぐらいだったら、そんなに、まあ、まあそれでもかなりもうほぼ満車でしたけど、僕らあの大阪から車で行ったんで、まあ無事止められて、駐車場代はあの一応無料でございまして、
ガイドさんも、
ガイドさんも無料 で、しかも出雲大社自身も入るのにもお金いらないですし、本当あのこんだけタダでこんなやってええんかなと思うぐらいの、あの楽しい1日でしたね。
まあ、あのいわゆる出雲の方の、
そうです、
ね、
税金というか、
ね、そう、ありがとうございました。そうですか。
でね、その出雲大社ボラボラした後に、そのすぐ近くにね、古代出雲歴史博物館っていうところがあるんで、
なるほど、
まあ、そこであの出雲大社のそのさっき言いましたヒノキの重ね方とかね、
なるほど、
まあいろいろ見ながらこうブラッとしてたんですけど、そのさっき言いましたけど、その出雲大社の一番、まあ、神様のいる場所が、その な、もう何百年前なとか千年以上前なのかな、うん、その48メーターのこう高さの、うん、まあ、天まで届くようなですね、うん、あのすごい柱の長いのがあったらしいんですけど、うん、まあ、それもあのいろんな教授の方が、うん、僕はこういうな建て方やったんちゃうか、はいはいはい、いやいや君そんなんじゃないよみたいな感じで5人ぐらいの方の教授が、教授っていうか研究者の考えた、うんうん、その建物の模型がこの歴史博物館に飾ってありまして、うんうん、まあ、それをちょっと僕こうずっと見ながらですね、なるほど、こんな急な階段登れんのかなとかね、
怖いやろな、登っていくので、
あれはね、
あの神がかりじゃないとちょっと途中で手すりも何もないもんね、
ないですね。
メキシコのピラミッドを登った思い出したけど、
いやほんまに、まあ、ここはねそこまであの標高も高くないから多分空気も薄くないと思うんですが、ただね、あのそのガイドさんがおっしゃってたのは、うん、その柱が、うん、その3本の柱を1つにして、
うん、
そのセットが何本もあったらしいんですけど、まあ、その跡が出てきた、あの出雲大社を改修というか工事するときに地べた掘ってなんか地下道を作ろうとしたら、その時にその柱の跡が出てきたんで、うん、まあ、言い伝えとこう合致させると、うん、あ、多分これはほんまにその 48m の高さはあったんやろなみたいな話らしいんですけど、
うん、なんか14階建てのビル言うてたね、
ああ言うてましたか、うん、ただね、あの不思議というか、うん、こんなんでよう建ったなと思ったんですけど、なんか結構昔の工事って基礎を適当にやってたらしくて、
うん、
言うたら柱を、うん、今やったらその下になんかもう柱と同じぐらいの長さの、うん、なんかコンクリートのな塊とか入れたりするじゃないですか、
松の木入れたりな、
そうそう、それをね、うん、昔はなんか、うん、もうほんまに柱乗せるだけだったらしくて、
だけっていうかな、
だから風吹いたりとか、うん、まあまあ地震ももしかしたらあったかもしれないんですけど、うんうん、そしたらその度に倒れたらしいですね、その建物が、
ね、またそれを起こしたらええという
ような、そういうこと、
まあそういう気楽な考え方があったんかもしれんね、うん、それはまあ単なる、はい、想像やけどね、
はい、でその出雲大社の中で、うん、まあもう一つ面白いのがあって、うんうん、神さんのホテルがあるんですよ、
う
ん、
ああなるほどなるほど、
まあ今で言うとこの、うん、あれは
みんな集まらんやろ、あれ全国の神さんが、なん
かワンルームのマンション、うんうん、ワンルームの部屋が横にこうずらっと並んでるような、昔あの ホテル、あの車でね、あの行くようなモーテルみたいなのがあるんですけど、
う
ん、
ちょっと文化住宅のような、
まあ、そう、うん、あのいわゆるこう並びのやつね、
こんな合宿所みたいなね、
壁が隣と併用してるような建物がね、あの19個あって、
ね、
で19個あって、うん、なんかそれぞれ西からずっと東の神さんが全部入るらしい、
日本中の神さんが
38しか入らないんで、
八
百万の人はちょっと少ないなと思ったんですけど、まあ、他の
熟してはったんちゃうか、
あ、なんかそういうのをやっぱね、うん、聞く人が観光客でもいるらしいんですけど、うん、まあ、そのあたりのこういなし方っていうのはやっぱ心得てはるらしいです。
なるほど、
まあ、僕らはあんまり質問しなかったんで、うん、そのガイドさんずっと喋ってくれましたけど、
会議があんねんね、あれね、
年に1回ね、
なんか誰と誰を結婚さすとかね、
そうい
うことをしてはるから、その月は神無月言うて、神がないという。
そう。でね、島根のあたりでは神有月っていう。
神有ね、そう、面白い。それも面白いね。
全国から神だけあるんですけど、だからまあ、ね、僕らのラジオでも縁結びでいろいろこう、うん、ね、奔走してある方いっぱいいてあるんじゃないですか、うん、この出雲大社行ったら、うん、もしかしてと、まあ、僕は思いましたね。
なるほどね、まあ、いや、あのできたら神様に集まってる時に会議に出て
そうそうそう
アピールするのが一番いいやろ
う
な。
そういうことですね。でね、神さんがね、そのやっぱ、うん、その縁結びの会議とかいろいろやって、こんな分厚いね、
うん、
帳面にこう書くらしいんですよ、
記録すんねんな、
まあ、こいつとこいつを結ばしてやろうとか、もしくは、まあ、こいつはちょっと悪いやつやみたいなことも、
まあ、跳ねようとか
そうあったと思うんですけど、うん、それ、まあ、言うたら神さんの仕事らしいんですよね、年に1回のね。でその仕事を終えた後、うん、まあ、僕らやったら、
う
ん、人間やったらこう打ち上げとか、まあ、文雄くん酒飲めないんですけど、
うん、
あの居酒屋行ったりとかね、うん、するじゃないですか、ビール乾杯とかするじゃないですか、うん、でどうも神さんもそれをするらしくて、うん、
やったね、
で神さんで何食べるんですかって聞いたら、
うんうん、
餅と米言うてました。
あ、まあよろしいね、僕も好きやね
餅は大好きだしですね、
まあ、餅はあれやっぱ神さんも好
きや
けども、
お餅大好き言うてました。
やっぱ餅っちゅうのはそんな神聖なもんなんやな。
そうそう、だから考えてみたら、
餅巻きもね、神社でやったりするもんね、は
い、そうそう、神社やるでしょ、なんかある程度日本で餅巻きするじゃないですか、あれやっぱりここら辺から来てんのかなと思いましたね。まあそれにいろいろ物語つけて、
うん、
そういう出雲大社の神さんの多分話とかがあると思うんですよね、うん、
ね、あの麹でも餅で作った麹は美味しいね、甘麹やから
な。ああ、そうなんですか、
うん、
でね、そのホテルに、
うん、
面白いですよ、
はいはい、
ホテルちゃんと鍵ついてるんですよ。
あ、なるほど、鍵ありですね、
一つ一つ、だから19個19個あって、なんか一番ね、はいはい、うん、西はなんかどっか山口か、もしくはあっちの文字の方の神さんみたいな話をしてたんですけど、
そこから
徐々にこう、まあ、四国とか中国とか関西、うん、まあ、関東、まあ、北陸とかね、
まあ、
東北とかもあって、
うん、
でそれがまあ19号19号で38なんかあるらしい、なんか昔19って言ったらちょっと読み方は違うんですけど、
うんうん、
なんかすごい数っていう意味だったらしいですね、19っていうのが、
うん、
だからまあ19個あるらしいんですけど、
やおろずというやつやな、
そういうことですね。でそのちゃんと一個一個に鍵があって、で神さんの の来はる時だけ鍵開けて、
あすごい、
ね、で中に入るらしいんですよね。でね、そのガイドさんが一回その鍵開いてるところを見たんですね。どんな神さんいるんだなと思って見たら、覗いたらですね、中に一枚のこんな縦長の紙があって、それ白い紙ですよ。それで中見えなくなってるらしいです。でたまに風吹いてチラッと見えるんですけど、それでもやっぱりこう暗い場所ですから、はっきりは見えないらしいですね。だからまあどんな神さんいるんかなと。
神はぶら下がっとったよね。
そういうことです。あのいわゆる紙幣とかのあの紙の方ですよね。あれは上からそのまあ言うたら目隠しみたいな感じで。
みたいなも
あったらしいんですけど、まあ、中にはどんな神さんがいるかは分からなかった
と。まあ、なんぷらんでも、ガイドさんもその神さんとは交際してあらへんやろからね。
そうそうそう。
はいはいはい。そんなまたおもろい話やね、それもね。はい、ずっとアパート風の文化住宅に泊まって、一生懸命会議して、人の運命をそこで決めてくれてはったということ
で、ね。まあ、だから別にその恋愛とかだけじゃなくて、
そうそうです
よ、なんかいろんな縁らしいですね。だから、ね、あの、まあ、どんな縁あります？縁っつったら、
まあ、金の縁があるでしょ
う。いろいろありますよね。
金縁というかね。
金縁ね。うんうん、まあ、金の方の金縁なんですけどね。で、その歴史博物館行ったら、そのあたりの絵画とかもいろいろ展示してあるんですよ。
あ、なるほど。会議中の話。
そうそう、神さんがこんな感じでやりますよって言って、その中見ますと、その、まあ、38かなんか知らないですけど、神さんが集まって、いろいろ会議してる中で、一番手前の大黒さんかなんかわかんないですけど、江別さんかなんかね、こうやってね、こう、こう1メーターぐらいある厚さの帳面開いて、で、周りの人と一緒にこう会議して、
なるほど、
筆をこう持ちながらね、
なるほど、
まあ、いろいろと書いてはるんやと思います。
面白いね、その博物館の名前がね、
はい、
私のこの本によると、島根県立古代出雲歴史博物館と書いてある。
そうなんですよ。
こういう堂々とした名前があって、
はい、
この近くに、まあ僕も行きましたけども、うん、名水があるんだよね。
あ、
まあ、内の名水っていうのがあってね。
そうですよ。はいはい、で、僕一応ね、うん、まあ、JOBBB の、まあ、取材も兼ねてたんで、
そのね、
名水を取りに行ったんですよ。
あ、そう、ありがとう。
で、その時のね、はい、音が、ちょっと、ゆいの声入りますから、行きますよ。
まあまあ。
はい、じゃあこれ押して、はい。
これね。
うわ、もう濡れてる。
これ平成の名水やな。
平成名水
で。
ボタン押して出るちも平成やな、これが。
花山湧水群。
なるほど。いいじゃん、なんかあれね、玉作りで作ったやな。あれ、腕はしとったな。
うん。あれはね、別にあの、この前は玉作り行く前ですから、これはね。
持ってたやん。あ、そうか、そうか。
で、ここでゲットした水が。
あ、なるほど、ご苦労さん
です。これですね。
はいはい。
まあまあ、ナルゲンのボトルね。久しぶりに僕水採水しまして。
あ、なるほど。
ま
あ、
これもたまには続けていかなあかんなと。
そうやね。
いうこと
でね。まあ、スリランカで取ってきたけどね。
そうそう。で、その横にもう一個これ水あるでしょ。
あるある。
これは、翌日の12日に、
うん。
あの11日に泊まった、
うん、
あの玉造温泉 の、
なるほど、
あの玉湯川っていう川沿いに、はいはいはい、あの温泉街ずっと並ぶんですけど、
うん、
その玉湯川の横に、
うん、
美肌の水っていうのがあったんで、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、温泉の水ですけどね、
うん、
ここの温泉ね、うん、源泉が70度か60度ぐらいでめっちゃくちゃ暑いんですよね。
う
ん、で、その、まあ、ほぼ源泉の暑さの湧き出てるとこというか、そのちゃんと施設を作って、
うん、
そこでその美肌の水として、
うん、
こうそこからこう出とるところなんですよ。まあ、それをこれ、ナルゲンのボトルに入れていただきまして、まあ、これは別に、あの、僕の肌には書けないですけど、まあ、ずっとこう、JOBBB のこう、資料室に置いとこうかなと。
名水でしょう、
はい、
ここもね。
いうことがございまして。
わかりました。
で、まあ、この日にですね、11日、まあ、出雲大社、まあ、でその歴史博物館ですが、
うん、
行きまして、
うん、
でその、まあ、出雲大社っていうのがあのご存知の方は分かってるんですけど、
うん、
言うたらこう島根のこうなんていうんですかね、北側のメインエリアの一応東の端、西の端にあるようなところなんですよ、
うん、
その出雲大社っていうのが、
はいはい、
でそっから玉造温泉までは、
うん、
あの東の方にずっと車で、はいはいはい、行きまして、うん、まあ、あの、JOBB のリスナーさんでもボラボラしてくれた、あの、市畑電車ね。
市畑ね。
市畑電車って、あの、その、例の、何でしたっけ、スイッチバックの、平面のスイッチバッチのバックのあるところですけど、まあ、その横をずっと車で走りながら、その、日本で、まあ、面積としては7番目に大きいと言われてる、この、新事故という。
しじみで有名なところ、ね。
はい。これ、新事って読むんですよ、これ。まあ、しじみじゃないですけど、これ読めないですよね。
読めませんね。
このね、新事故の、新事故ってのは東西にこう、細長い、まあ、南北もちょっとあるんです。 ですが、うん、どっちかというと東西に大きい湖で、うん、その宍道湖の南側 の、うん、あのちょっと東の方行ったら玉造温泉っていうとかございまして、うん、まあここまで僕車で行くわけでございます、
はい、まあ、ずっと自家用車やね、この辺
は
ね、
そういうことです、うんうん、でまあこの温泉で、うん、まあ一つ面白かったのが、うん、夜中にですね、うんうん、確か8時ぐらいからやったと思うんですが、うんうんうん、その縁結びライブショーっていうのがですね、
いいですね、
この玉造温泉で行われまして、ね、で三味線の方出てきたりとか、もしくはあのこの何ですか、これ、やすき節っていうんですか、その土壌すくいの方が出てきたりするんですが、まあここで面白かったのが、うん、その。あの宿泊客5人限定なんですけど、この安木節の講習会が、
なるほど、
まあ、みんな見てる前で行われるんですけど、まあ、誰かいませんかと、この司会の方が言うたんで、もう僕はすぐ手を挙げて、その5人の中に入ることができまして、この安木節をですね、ちょっと踊ってきたんで、
コーチしてもらったわけです
ね。そういうことです。で、その時のね、映像はこちらです。まあ、これもあのごめんなさい、リスナーさんみんな音だけ。
なるほど。
真ん中にいるおっちゃんが先生です。
あ、この人ですか。なるほど。
玉木節の名人だ。屋敷節か。屋敷節の名人。
やっぱ腰が入ってますね。
はい。頭に手拭いかぶって。
いいですね。
で、腰に、ね、あの、かごをつけて。
うん。隣の女性の方もうまいね。
うまいです、
ね。なかなかね。
で、手にこのザルみたいなの持って。で、目の前にあの、川があると想定して。
想定して。
土壌をすくって。
すぐた土壌を、はい、なんか、カゴにね、腰につけた、川の中入れるということですよね。はい、なんだろう、
まあ、なかなか芸が細かいというか、
うん。砂を落とすとか。
そういうことで、手を洗って。
ああ、そうですか。あ、ほんで、まあ、元のスタイル変える。もっぺんやるというね。何回か繰り返すんですね。
で、まあ、このですね、安木節の講演習を終えますとですね、こういうもんがいただけるわけですよね。
ああ、なるほど。
これいいでしょ、これ。
終了証書ね、はい。ちょっと拝見しましょ
う。どうぞ。まあ、B5 ぐらいの紙なんですけど、なるほど、大きさはね。
あなたは白石屋民謡教室において土壌すくい専門課程を優秀な成績にて修了されましたので、ここにこれを称しますと。
はい、
出雲玉造温泉、はい、白石屋代表として、あれが書いてあるわけですよね。
まあ、僕ね、あんまりこれ賞状もらった経験ないんですけど、まさかこの松江の玉造温泉でいただけるとはと、ちょっとびっくりいたしまして、こんなね、記念撮影も。
あ、綺麗なキャビネ版に。
そうです。
ああ、拝見します。いやいや、なるほど、なるほど。みんな笑顔してますね。
男性3人で女性2人が参加しまして、それぞれ皆さんそのこの修了証書いただきまして、
なるほど。
でね、福井からの方もいましたし、で広島の方、まあ、広島の方はね、最近あの高速道路が南北でつながったんで、
来やすい。
すごい来やすくアクセスが良くなったらしいんですけど、他にはね、あのこれあえてねこの方面白いなと思ったら大阪の方来てたんですよ。
そうです。
僕以外にも、その方は、あの大阪狭山市です。
狭山市、わざわざ大阪狭山
市。あの最近狭山市ってなんか どこやったかな、埼玉かどうかこう分かりにくいっていうので大阪っていうのがついたんですけど。
はい、
大阪狭山市の方もいてたし、で、その、あの、右から4番目の若い女性いたじゃないですか。
はいはいはいはい、
その方はね、確かね、横浜から来てたと思います。
そうですか、はい。関東の方もおられた、
ね。結構ね、あの、日本全国からやっぱりこう、客呼べる、この島根県のこの宍道湖のあたりやなと思いましたね。
そうですね。またこの三味線と太鼓の方もね、地元の方みたいにしっかりした顔してありますね。
あのね、365日やってるって言ってました。
すごいですね。正月もやってる
この縁結びショーは。
あ、そうですか。
すごいなと思いましたね。まあ、他にはね、ドラムと三味線のセッションとかね。
いやー、いいですね。
なかなかね、こう見応えのある舞台でございます。
後ろの金屏風もね、
はい、
ちゃんとしっかりしたのがあって、
ま
あ、
これぞ、ね、日本の旅館やみたいなね。
そうですね。
外国人はさぞ喜ぶやろうなという のがありましたね。
これはよかった。
はい。縁結びライブショー、ぜひ皆さん見に行ってください。
ありがとう。これ返しておきます。
で、まあ今回のですね、島根ボラボラは、翌日の12日に、あのその何でしょう、足立美術館ボラボラで終了するわけなんですけど、その初日のですね、あのちょっと有名なお蕎麦屋さんで僕らあの蕎麦食べたんですよ。
あ、そうです。
11日にね、大阪から
蕎麦も美味しいところなんだよね。
あのね、割り子蕎麦っていうのが有名で、このあのなんやろ、わんこ蕎麦のお椀 じゃないんですけど、あれのちょっと平べったいやつにざるそば入れて、うんうん、でそれを何段にも重ねて出すみたいな、ね、
なるほど、
ね、割り子そばって、まあ、その出し方なんか作り方なんかわからないんですけど、うんうんうん、そういう名前のそばがあって、まあ、出雲そばっていうね、そばもございますけど、まあ、その割り子そばで有名なそば屋さん行って、ご飯食べたんですけど、その中でですね、このね、出雲方言見立て番付っていう、あの相撲の番付表を売ってまして、まあまあ、みたいなね。
大阪の町の方、橋の番付とかありますよね。
そうそうそう、それのね、うん、出雲の方言の
番付、あ、いいです
ね、これね、1枚300円やって、まあ、迷わず買いましたけど、まあ、この、ね、見ますとですね、東の横綱、西の横綱と、いろいろあるわけで、
あ、そうですか、
東の横綱のですね、表現が、まあ、これ皆さん想像つくように、だんだんという、
あ、なるほど、
向こうの言葉で、ありがとうと。
あ、そうですか。だんだん僕と違いました。
だんだんって、ね、
うん、だんだんってありがたいこと言うんですね。
はい、でね、西の横綱は、万事ましてという。
万事まして、
はい、
これ分からん、ね。
これね、夕暮れ時の挨拶の。
あ、お晩でございますみたいな。そういうことですね。ですかね、
夕暮れ時の挨拶の言葉
やと。あ、なん
と、まあ、そんな感じで、大関、関脇、
いやいや、
小結、前頭、前頭とかいろいろね、
うん、
つながってまして、
うん、
じゃあちょっとクイズ出します。
はい、どうぞどうぞ、何番だと出してください。
べったり。
べったり、
べったり、
べったり言うたら
出雲方言です。べったり、
あ、そうですか、何やろな
絶対わからんな、これ
分からん。
ちなみに東型の小結、
小結がべったりですか、
はい、べったりでございます。
べったり行こうというので、べったりくっつくとか、
はい、あ、べったり、べったり行こうの方がいいかもしれないですね。
行くんですか、なるほど、はい、ぼちぼち行くということですか。
まあ、惜しいですね、常にと、
常に、あ、
常に、
そうですか、
常時と、まあ、平素、常にっていう意味ですよね。
あ、なるほどなるほど、あ、まあ、そくっつくにも似てますよね。
そうそういうこと、
いつもくっついとるということは、べったりくっつくというのはね。
じゃあね、西のね、大関、
はいはいはい、
行きますよ。
およ、お、
はい、爆らとする、
爆らとする、
これ難しいですね、これちょっと難しかったです。
あ、そうですか、爆ら、爆ら、
はい、ちょっと発音わかんないですけど、
爆ら、
はい、爆らとする、
爆らとする、
爆らとするかな、まあ、だ、爆らっていうのが多分一つの単語
で、枕とちゃうんですね、
まあ、枕みたいなもんですね。
あ、そうですか、
はい、安堵する、
あ、なるほど、
安堵するです、
爆らするね、あ、そうですか、もうホッとするという、
そういうことです。
あ、これちょっとかなりやっぱ難しいな。
じゃあこれいきましょうか、
どうぞ、
リサの方も考えてくださいよ。サバル、
これはもうサボることでしょ。
いや、ちょっと違いますね。似てるんですけど、これね、取り付くとか。
は
ぁ。取り付くってどっちでしょう、取り付かれるの方ですかね。取り付くろうの方かな。ちょっとわかんないですけど。サバルと書いてますね。
ちょっと僕ら同じ、ちょっと日本海側の方なんですけども、はい、滋賀県と違いますね。
ああ、文雄君はね。
うん、
他にね、これちょっとわかるんちゃうかな。
はいはい、
西型の前頭で、
お
ぞい。おぞいかな。おぞい。
おぞい。
これちょっと僕らの言葉と似てるかもしれない。
遅い。遅いってことですか？
ああ、まあそんな雰囲気ですけど、恐ろしい。
あ、なんと、あ、むずいとか、遅いとか。
そうですよね。
むずいはちょっと違いますけど、そういう類の言葉ですね。
はい、
いや、わからん。これ難しいわ。
まあそんなね、この出雲地方の方言が上からこうガーッと、これ見ながらね、僕ちょっと勉強しますわ。
そうですね。
出雲でこれ行った時は、また島に行くとはもしれないですからね。
なるほど、なるほど。はい、まあまあそういうのは大事に残しとかなきゃいけませんね。ね、はい、
まあそんな感じの、
なるほど、
一泊二日の島根ボラボラ。他にもね、おもろいこといっぱいあったんですけど、
そうですか、
時間もこれまでということで。
わかりました。
終わらせていただきます。
まあまあ、こういう本当に典型的な観光地をね、巡るっていうのもなかなか味のあるもんですよね。
うん、動画も撮影してますんで、うん、ちょくちょく YouTube で公開します。
あ、そうですか、楽しみにしてます、うん、
ご期待ください。
はい、ご苦労さんでした。
それではこの後は、今度は島根ではございません、アメリカのボストンからスカイプ通信でございます、
はい、
野野さんのボストン通信の15で、今週はですね、クランベリーの収穫祭、そして、野野さん、ちょっと、ちょっとしたコンプレックスを持ってあるらしいんですけど、
ししね、
そのコンプレックスの由来なんかをボラボラしていきたいと思います。